図書館閉館のアナウンスが流れ、彼はそそくさと机の上に広げたパソコンや書籍類を片付けた。外に出た彼はキャンパス内に設置してある自動販売機で缶ジュースを買い、そのまま帰宅するわけでもなく、再び学部棟へと足を進めた。
お、そうま。
学部棟の外に設置された灰皿の前に佇む一人の男が声をかけてきた。ジーンズにボーダーの T シャツ、カバンを地面に雑然と置き、加えるタバコの灰を風で巻き上げないように半透明の下敷きで自分を器用に仰いでいる。
あっちな。
あっちげにあっちいところでよくタバコなんか吸うな。
せや、吸いたいから吸っとだけじゃいやん。
相馬はやれやれといった表情で缶ジュースの蓋を開けた。そしてそれに口をつけた。相馬の前でタバコを吸っているこの男の名は長谷部俊一。移ろいやすい心の持ち主で、変節感という言葉がそのまま当てはまるような男である。石川大学では入学時全学生が能登の宿泊施設で合宿をする恒例行事がある。ここに向かう道中のバスの中で偶然相馬の隣に座ったのが彼だった。第一印象は熱い男。こちらが聞いてもいないのに自分の主義主張をはばかることなく語る彼の様を見て、相馬はどこか惹かれた。自分は石川の国立大学を出て県庁に入り、石川の未来をこの手で作り上げる。入学当初から長谷部はそう相馬に決意を表明していた。大学生活が始まると同時に、自分の目指すものが確固としてある長谷部の姿に相馬は圧倒されもした。ところが合宿を経て学生生活にも慣れてきた頃に、長谷部は相馬にこう言った。世の中金、俺は起業すると。入学当初掲げていた地方官僚として自分の命を地域に捧げるという思想はどこかに飛んだ。長谷部は間もなくネットワークビジネスに手を出した。相馬にもこれを始めるよう勧めた。この手のうまい話には必ず裏があると言って相馬は彼を止めたが、結果それは聞き入られることはなく、長谷部は多くの在庫を抱えて失敗することになる。親に泣きついてそれらの商品を買い取ってもらい、尻を拭ってもらったのである。早くに経済的につまずいたため、その後の長谷部は金銭的で誰彼に迷惑をかけることはなかったが、変節ぶりが目立った。女性にモテるためにファッションにこだわったり、世のため人のためと称してボランティアサークルに入ったり、学生時代に何人の女性と性交渉ができるかということを誰かと競ってみたり、車を改造してみたり、小説を志してみたりと定まりがない生き方をしている。つい最近まではタバコを吸うやつなんかは社会のゴミだなどと喫煙者を蔑視していたのだが、学内に設けられた喫煙所に時々いる女性がどうも気に入ったようで、彼女に近づくためにタバコを吸うようになったのである。変節ぶりが目立つ長谷部であるが、見方を変えれば凄まじいまでの行動力とも言える。相馬は彼の行動力を評価し、今日まで友人として彼と付き合ってきていた。
もう帰るん？
ああ、どうすっかな。
岩崎さんとは少しは話せるようになったん？
長谷部はにやりと笑ってタバコの火を消した。
マジか。
まだ。
え？
相馬は肩をすかされた。
あのね、なんちゅうかな、そのほらあれ。
何年って、はっきり言えま。
長谷部はスマホを取り出してあるサイトを表示させて、それを相馬に渡した。
なんやこれ、コミュ？
そう、コミュ。
なんなん、聞いたことねえわ。
俺も初めて知ってんて。なんかね、これ世の中の諸々についていろいろ議論するサークルらしいねんちゃ。
おいおい、また変なもんに手出すんじゃねえやろな。
ネットワークビジネスをはじめ、さまざまなことに手を出してきた長谷部である。この相馬の心配は至極当たり前のことだ。長谷部は頭をかいて相馬に答えた。
だれ、このコミュってやつに岩崎さんも言ってるらしいねんて。
岩崎さんが？
岩崎とは長谷部が最近ご就寝の女性のことである。目鼻立ちがくっきりとした今時の容姿を持つ彼女の美貌は学内でも有名であった。こんな女性を男たちが放っておくわけがない。あまたの男性が彼女を手に入れようと突撃を敢行した。しかしそれらの者たちはあえなく全滅。それがため岩崎は松尾芭蕉の句にある夏草そのものと称された。学内の男連中を虜にする美貌を持ちながらも、なぜここまでモテる彼女が男と関わりを持たないのか。それが石川大学の男連中に妄想を想起させた。岩崎は百合である。その噂を検証するために長谷部は岩崎と接点を持つ女性を当たった。しかし学内の女子は皆何も知らないというのである。岩崎は友達がいない孤独な女性であるということが分かった。男にも女にも興味を示さない美しい容姿を持つ女性。しかしその美しさを鼻にかけて皆を見下すわけでもなく、むしろ自分の美貌を消すかのように地味めな服装をまとい、時代の風潮に挑戦としている。群れることを避け、人気のない喫煙所で時折タバコを吸う彼女の姿が長谷部にとって妙に惹かれるのであった。
この間ね、喫煙所であの子が SNS でやり取りしとんのをちょっと離れたとこから覗き込んだんやって。そしたらあそこのタイムラインに今度のコミで会おうとかって書いてあったんやってや。
おめえストーカーかいや。
長谷部の発言に引いてしまった。しかし人と接することを避ける彼女が積極的に誰かとコンタクトを取っている。その事実が岩崎に対する好奇心を相馬にも抱かせたのである。
相馬、そこの行事予定のとこ見てみや。
相馬はその箇所をタップした。今日の8時やじ。スマホの上部に表示される現在時刻は18時40分である。あと1時間ちょっとでコミュとかいう団体の定例行事が始まるようだ。
ちょっとそこに潜り込んでこようと思うげん。
いきなり？
長谷部はうなずく。
偶然を装って彼女に近づいてみようと思うんや。
何年って普通に話してみりゃいいがいや。
だら、おめえ人を好きになったことねえげんろ。ほんなほいほいって声なんかかけられんわや。
一時は何人の女を手玉に取ることができるかと競うように活動していた長谷部のことを 相馬は知っているため、このような彼の殊勝な言葉を耳にして驚きを禁じ得なかった。
まさか本気か。
そうかもね。
コロコロと自分の主義主張を変え、心の歪みを感じ取れる長谷部であるが、容姿は一本筋が通った非常に整ったものである。誰に似ているかと言われても形容しがたい、いわゆる日本人離れした顔つきなのだ。南米ラテン系のハンサムボーイといったところか。目鼻立ちがくっきりし、彫りも深い。高校までは野球をしていたこともあり、体つきもしっかりしている。変節感という中身の部分はさておき、行動力があり、容姿端麗、しかも地元のエリート大学生。こんな好条件を揃えれば、女に不自由するわけがない。すべてに対して有利にことを運ぶことができそうである。しかし、そんな彼をしても、声をかけるのがはばかられる存在として、岩崎がいるようなのである。
どうけ、お前も来んけ。
俺も？
やっぱりアウェーってのはね、俺もちょっとビビってしまうからね。気心知れたお前が追ってくれたら、ちょっと安心ねんちゃ。
おめえ、こんなこと言って岩崎さんとちょっとでも喋れたら、俺ほったらかしにして二人でどっかに行ってしまうげんろいや。
長谷部は、罰が悪い表情をして、自分の頭をポンと叩いた。
いいよ、行くよ。
え？
はぁ、今日も明日もバイトはないからお前に付き合ってやるわ。
マジか。
その代わり条件がある。
なんや。
危機とした表情であった長谷部だったが、ここで眉間にシワを寄せた。
もしもやばい雰囲気があったらすぐに引き上げるぞ。